皆さん、こんにちは。経済政と学ぶデータサイエンス入門。第2回を担当します慶応義塾大学健康マネジメント研究科の山田智明と言います。健康マネジメント研究科というと、ちょっと何をやってるかわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、中にはいくつかの専攻があり、私はその中でも、医療の勉強をしています。医療の世界もたくさんのデータがありますが、そのデータがまだ活用されてない状況ですので、その活用方法について勉強しています。前回の第1回では、データをグラフ化するということをやったと思いますが、今回は実際に数字を見て解釈するということをやっていきたいと思います。それでは第2回のタイトルは「騙されるな、平均の落とし穴」というところで進めていきます。今回はこのような目次で進めていきたいと思います。まず最初に就活の話題、次に代表値について、最後に実際に Excel を使ってやってみたいと思います。まず今回のあらすじですが、就職活動を始めた太郎くんというのが登場します。皆さんの中にも実際に就職活動をしている方、これから就職活動を始める方、いろいろいらっしゃると思いますが、就活の話題を最初に持ってきます。この太郎くんはデータサイエンティスト募集の2つの会社を見つけましたが、平均年収以外の違いがわからないというところで悩んでおりまして、平均年収だけで決めていいのかというところで、今回のゴールはこの平均年収で決めていいのかどうかというのがわかるように皆さんにもなってもらいたいと思います。それでは早速就活の話に入りたいと思います。まず太郎くんの就職希望ですが、先ほども少し出てきましたが、まずはデータサイエンティストになりたい。そして、データサイエンスっていうのは日本ではまだまだ始まったばかりというところもありますので、人数が少なくて若い先輩社員にたくさん教えてもらえるような環境がいいというふうに考えています。で、さらにこれは皆さんにも共通かもしれませんが、お金をたくさん稼ぎたいというふうにも考えています。そこで実際に就活サイトを見て見つけた2つの会社があります。A 社、B 社、2つの会社がありますが、従業員数はどちらも15人、平均年齢は30歳。ただ、最後の平均年収だけが少し違っていまして、A 社は480万円、B 社は550万円というふうになっています。実際にどちらに行きたいかってなると、 B 社に行きたいっていうふうに太郎くんは考えました。この動画をご覧の方も、多くの方は B 社に行きたいというふうに考えたのではないでしょうか。なぜならお金はたくさんもらえる方がいいというふうに考えるからです。で、実際に B 社に行きたいというふうになったんですが、より詳しく説明を聞くために、会社説明会に太郎くんは行きました。そこの、会社説明会で、詳しく聞いてみると、今度は初任給が分かりました。初任給が A 社では25万円、B 社では20万円というふうになっていました。先ほどの平均年収と比べて考えてみると、平均年収が低い A 社の方が初任給は高いというふうな結果になっています。なぜこのようなことが起こったのでしょうか。改めて先ほどの平均年収と初任給を見てみますと、平均年収を見ると A 社よりも B 社の方が大きくて、初任給を見ると A 社の方が B 社よりも大きい結果となりました。これを見て皆さんはどういうふうに考えるでしょうか。いや、平均年収が高い方が初任給も高いに決まってるから、これはおかしいんじゃないかというふうに思う方もいるかもしれません。さらには、初任給が低くて平均年収が高い B 社はすぐに昇進できるんじゃないかなというふうに考える方もいるかもしれません。さあ、太郎くんはこれを見て非常に悩みました。その時にこういう声が聞こえてきました。平均に騙されてるみたいだな、分布や他の代表値にも注目しなさい、という声が聞こえてきました。じゃあ、実際にこの代表値というのが何なのかというところを、次のところで見ていきたいと思います。 代表値を見る前に、まず分布を見てみたいと思います。データがどのように散らばっているかということを見ることはとても大切なことです。今回はヒストグラムと呼ばれるもので、データの散らばりを見てみます。ヒストグラムというのは、データをいくつかの階級で分けて棒グラフにして表したものになります。実際に A 社のヒストグラムを表すとこのような形になります。この上のところに表示されているのは A 社の社員の年収です。15人の社員がいらっしゃいましたので、この15人の社員全員の年収がここに表示されているような形になります。そしてその年収をもとにヒストグラムを作成したものがこちらの図です。先ほど階級に分けるというふうに申し上げましたが、ここでは400万円、500万円、600万円、1000万円というふうに範囲を決めてヒストグラムを作成しました。これを見たときにどういうふうに解釈するかというところが大事になってくるんですけれども、これを見るとどういうふうに考えるでしょうか。なんとなく山のような形をしていて、真ん中が多いなというふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。それでは次に B 社の方も同じように見ていきたいと思います。B 社の社員の年収はこのようになっておりまして、ヒストグラムを書くとこのような形になりました。年収の分け方は先ほどと同じで400万円、500万円、600万円、1000万円で1000万円以上というふうに分けてあります。で、先ほどとはかなり形も違っているかと思います。これを見ると、いろんな感想を持たれると思いますが、特に特徴的なところとしては、600万円から1000万円のところが全くないなというふうに、谷間のようになっているなというふうに気づいてもらえると思います。ここで先ほど出てきた代表値という言葉ですが、その代表値というものは、多くのデータの特徴を一つの数値で表したものになります。先ほど出てきた平均年収、その平均値というのも代表値の一つになります。ここでは平均値以外の代表値も少し紹介したいと思います。まずは中央値です。ここにあるのは、先ほどと同じように A 社の社員の年収と A 社のヒストグラムを表示しています。この上のところにあるのは小さい順に、年収が低い順に並べ替えてあります。中央値というのはそのように低い順に、小さい順に並べ替えたときに真ん中に来る値のことを言いまして、この場合だとこの500という数字が真ん中に当たります。ですので平均値は480万円だったんですが、中央値は500万円になります。この左のヒストグラム上にこの平均値と中央値を表すとこのような形になります。平均値よりも中央値の方がより高い位置に位置していることがわかります。同じように B 社の方も中央値を見てみたいと思います。B 社の方は小さい順に並べ替えて真ん中に来る値、中央値は370という数値になります。B 社の平均値は550万円でしたので、中央値370万円とはかなり差があるなということがわかるんじゃないでしょうか。これも同じようにヒストグラム上に表すとこのような形になり、今度は、この中央値が、こちらの平均値よりも、低い位置に位置していることが分かります。もう一つ代表値を紹介したいと思います。もう一つは最頻値と呼ばれるもので、これはデータの中で最もたくさん出てきた数のことを言います。まず A 社の場合で見てみますと、この500という数字が、最もたくさん3回登場していますので、最頻値は500万円ということになります。最頻値はグラフにすると最もたくさん出てくるとこですので、グラフの中で一番高いところ、ここが最頻値になります。B 社の方はグラフが特徴的でもっと分かりやすいかもしれません。B 社の方はこの、左のところが飛び抜けていますので、ここに最頻値があるということが予想されます。実際に B 社の最貧値は350万円で、これも平均値と比べてかなり差があることがわかると思います。ここで紹介した代表値というのは、平均値、中央値、最貧値の3つになります。平均は皆さんもおなじみかもしれませんが、すべてを足し合わせてその個数で割ったものになります。中央値は、小さい順に並べ替えたときに真ん中に出てくる値になります。最貧値は最も回数がたくさん出てきた値になります。この平均値、中央値、最貧値、この3つですが、もっとかっこよく言いたいなという方には、この括弧の中で、書いてある、英語の表記なんですけれども、平均値は mean、中央値はメジアン、最貧値は、モードと言いますので、こちらも覚えていくと良いでしょう。で、この平均値、中央値、最貧値、この3つの値を一つ一つ調べるのはとても大変だと思いますが、この3つをまとめて計算できるものとして Excel があります。皆さんも Excel っていうのは名前は聞いたことあると思うんですけれども、実際に使っている方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ここでは就活の話も出ましたので、社会人になると結構 Excel っていうのは使うみたいなの で多くの方はもうパソコンにすでに Excel も入っていると思いますので、実際に Excel を使って先ほど出てきたヒストグラムの作成、そしてもう一つ、平均などをまとめて基本統計量というふうに言うんですが、その基本統計量の算出、この2つを実際にやってみたいと思います。こちらは、皆さんもダウンロードできるようにしてあるんですが、A 社、B 社のこのタブで切り替えられますので、 A 社、B 社の年収の表になります。先ほど登場してきたものを、こちらに並べてあるような形です。それでは実際にヒストグラムの作成からまずはやってみたいと思います。ヒストグラムはこの上のデータというタブをクリックします。そしてこの右上ですね、右上にデータ分析というのが出てきますので、ここをクリックするんですが、中にはこのデータ分析というのがないぞという方もいらっしゃるかもしれません。その方はですね、この一番左上、ファイルというところがありますので、ここをクリックします。そうすると、たくさん出てきますが、その中で一番下のオプションをクリックします。オプションの中の下の方にアドインというのがありますので、アドインをクリックして、この一番下の設定というところをクリックします。そうすると、いくつかのものが出てくるんですが、その中にこの分析ツールというのがありますので、ここに、チェックボックスのところにチェックを入れて OK を押します。そうすると先ほどのこの右上のところですね、データ分析というのが出てくると思います。それではこのデータ分析をクリックしてみましょう。そうするとこのような画面が出てきました。この中に分析ツールというものがいくつかあるんですが、ヒストグラムというのを選んでみます。するとこのような画面が出てきますので、まずはこの入力範囲、入力範囲のところは年収をすべて選びます。そしてこのデータ区間、ヒストグラムは最初に紹介したときに言いましたように、いくつかの階級に分かれていますので、データの区間というのを決める必要があります。ここでは年収区切りというところで400、500、600、1000という数字を用意しました。これは先ほども見たように400万まで、500万までというふうに区切っています。それではここの区間を選択しましょう。そしてこの一番下のグラフ作成のところにチェックを入れて、それでは出力先は今回はこの下にヒストグラムを作りたいと思いますので、ここをクリックします。そうするとこの A20 というセルをクリックしたんですが、 A20 というのがこの出力先のところに入っていると思います。これで OK をクリックします。 クリックしましょう。そうすると、この下のところに、データ区間頻度と書かれたものとヒストグラムが登場しました。ただ、このヒストグラムは先ほどと比べると少し形が違いますので、これはこの場で編集することができます。例えば、この頻度というところ、ここをクリックすると文字が編集できますので、好きなように言葉を編集することもできます。また、このデータ区間というところ、ここは数字が並んでいるだけですが、ここも編集することができますので、ここですね、ここに400という数字が入っているんですが、この400と対応しているので、こちらの Excel の方で、例えば400万というふうにすると、このヒストグラム上に出ている数字も400万というふうに変わったことがわかります。このように編集することができます。また、ヒストグラムというのは、この棒グラフの隙間が実際はないような状況ですので、ここを右クリックして、データ系列の書式設定というものを選択します。すると、右側にこのような画面が出てきますので、要素の間隔というところを一番左側に持ってきて、0%にすると、このようにヒストグラムの間が埋まって、先ほど出てきたような表になりました。それではもう一つ、基本統計量の算出についてもやってみたいと思います。これも同じように、右上にあるデータ分析のクリックして、先ほど出てきた分析ツールの中のヒストグラムの上の方に基本統計量というのがありますので、これを選択します。また、同じように入力範囲の設定する画面が出てきますので、先ほどと同じように年収のところをすべて選択します。そして、この統計情報というのがありますので、ここにチェックを入れて、じゃあ、それでは今度は出力先は、この横にしてみましょう。H1 のセルを選択します。これで OK を押すと、このようにたくさん数字が出てきました。この中には、先ほど出てきた平均、さらに中央値、メジアン、さらには最頻値、モードも表示されています。このようにして、平均、中央値、最頻値といったものをまとめて計算することができますので、ぜひ覚えておくと良いでしょう。それでは一旦スライドの方に戻ります。はい、それではスライドの方に戻りまして、太郎くんの就活結果がどうなったのか見ていきたいと思います。太郎くんは無事に A 社、B 社ともに内定を手にしました。で、実際にどちらの方に入社したかといいますと、平均年収に騙されずに、実際の分布を見て、若いうちから高い給与が期待できる A 社への入社を決断したようです。じゃあ、これで実際に入社して働いてみて、実際に太郎くんがどうなのかと言いますと、なんかこのようにちょっと一人で落ち込んでますね。今回のこの動画のタイトルが、平均の落とし穴に騙されるなということでしたけれども、最初に見たこの表ですね、平均ということが、平均年収だけじゃなくて、平均年齢もあったかと思います。この平均年齢の部分、太郎くんはあまり注目していませんでしたね。太郎くんは、入社したら若い先輩社員にいろいろ教えてもらいたいなっていう希望があったんですけど、平均年齢が同じということであんまり気にしていませんでした。では、これについても同じように分布について考えてみますと、A 社の 方の社員の年齢、それから B 社の方の社員の年齢、このようになっていました。今回の動画で勉強した中央値や最頻値、これを求めてみますと、A 社では中央値が24歳、最頻値が23歳でした。つまり、先ほど太郎くんが一人で落ち込んでたのは、入社したての社員が多くてあんまり教えてもらえなかったんですね。一方 B 社の方を見てみますと、中央値は29歳、最頻値は27歳でした。どちらかというとこちらの方が太郎くんの希望通り、経験のある若手社員が多くていろいろ教えてくれた可能性もありました。それでは最後にですね、こういうニュースよく見ると思うんですけど、こんなニュース見たらどう思いますかというところで、男性正社員の平均年収は527万円、こういったニュースが、これ実際にあったニュースなんですけれども、これを見た時にどういうふうに感じるでしょうか。実際に働き始めて、例えば3年働いたのに平均よりかなり低いなっていうふうに考えたり、あるいは男性っていうのがありましたので、女性の方からしてみれば男性ばっかりもらってるんじゃないかなっていうふうに考えた方もいるかもしれません。こういった平均年収、なかなか全てのデータを手に入れるっていうのは難しいんですけれども、ヒストグラムにすると、今回見た B 社のヒストグラムと同じような形になります。ですので一部のお金持ちによって平均が引き上げられている可能性もありますので、そこにしっかり注意してもらいたいなというふうに思います。この動画を通して平均だけじゃなくて分布、あるいは平均以外の中央値、最頻値といった代表値について勉強してきましたが、そういったことも意識して数字を見るようにしてもらいたいと思います。それでは第2回の動画は以上になります。ありがとうございました。